Flappers Radio. はい、4月の14日日曜日になりました。なりましたっていう割には午後なんですけれどもね、豊かフラッパーこと吉田豊さんがお送りするフラッパーズレイディオのお時間がやってまいりました。今週1週間いかがでしたでしょうか。もう日曜日も終わりなのに先週の話をみんなに考えさせようというですね、この無茶ぶりね、先週はですね、で自分のこと喋り始めるのかっていう話ですけれども、まあまあ、最近おかげさまで仕事の方は本業がですね、忙しい状態でありまして、まあ私会社では総務という立場にいるわけなんですけれども、最近どう考えても人事という立場にですね、足を突っ込んでおりまして、でね、もう、まあ何が大変って結局その採用の一連の流れがですね、超面倒というか超疲れるというかですね、気疲れするのね。もうこの年になって気疲れすることなんてね、外回りの人じゃない限りはないんじゃないかと思ってたんですけれども、結構ねやっぱり人を相手にしてたらその相手が誰であっても気疲れはするんだということがですね、最近まあちょっと分かってきたかなというね、遅いという話もありますが、うん、でもね、あの本当そうですよ。例えば今もね、採用活動っていうのはやっててですね、でもうその社会人になりたての頃はですね、人を採用するなんていうのはいわゆるその就職情報誌ね、まあ僕らの頃はですね、ビートラなんて言いましたけど、ビーイングトラバーユというですね、今両方ともあるのかね、ないのかな、もうね、あのリクルートが出してましたけれども、ああいった雑誌だとか、あの学生援護会、今インテリジェンスだっけ、名前変わりましたけどもね、学生援護会はデューダーとか出してたでしょ。ああいうのがもう電話帳のような厚さで情報が載ってて、まあバブルの終わりですからね、僕らが社会人になったのはね。でそういった情報誌で溢れかえっていたわけですけれども、これがね、まあバブルが弾けて、で数年経ってね、もうその厚さというのが3分の1ぐらいになっちゃったのかな。もともとそのまあ我々が電話帳といってるのはだいたい厚さ5センチ以上、7センチぐらいかなの、まあ、雑誌なんですけれども、これがね2センチあるかないかぐらいまで薄くなっちゃって、つまり広告の出稿者が減ったってことなんですけれどもね、うん、あの採用活動もしないよという会社が増えたとか、そういうのがまあありましてですね、もうこれはちょっとやばいんじゃないのと思ってる間で転職しちゃったんですけどね。でまあ今はね、その雑誌は減ったと、だけどまあオンラインね、そのインターネットが発達しましたんで、その転職サイトというのがこのウゴのタケノコのようにですね、もうどこ見てもあるわけ。そんでね、なんであんなにあるんだろうって、調べたことがありまして、もうとにかくね、だってある会社を調べようと思って会社の社名を打ち込むじゃないですか。そうするとね、その転職サイトにヒットするわけよ。会社の情報は転職サイトに載ってるよ。まあそりゃそうだね、採用応募をかけてるわけだから、応募って募集をかけてるわけだから、当然自分とこの会社の情報というのをこの晒さなきゃいけないわけで、でこれがネット上にたくさん晒されてるよというのがあるわけで、私は今の会社に転職したのはまあ、やっぱりリクルートのリクナビネクストっていうねやつを使って転職をしたので、ああいうものをばかりかなと思ってたわけ、そのオンラインのサービスはね。だから大手はまあ2つ3つぐらいじゃないかなと思うんですけど、これがね10個も20個もヒットするわけ。なんでだろうと思ってたんですよね。だってさ、あの手のものに載せるって言ったら基本的にはお金がかかるはずなわけですよ。広告出稿と一緒ですからね。なのにそのよっぽど安いのかなとね、 もう破格のお値段でその枠の提供をね業者側が申し出てるのかなとこう思ってたんですよ。違うんですね。非常にねうまいというかずるいというか分かっててどうして手つけないんだっていうのもあるけど、あのね元ネタはハローワークなんですよ。ハローワークの求人票があるじゃないですか。求人票は誰でも見れるわけね、職探ししてる人は。ほんでねその求人票から情報を引っ張ってきててめえのサイトに転載してるわけ。そりゃ増えるよね。だからねよく知らない名前の転職サイト、これインターネット上にあるよとなったら、そこの情報は多分ほとんどがハローワーク。ハローワークの人たちがもう自分らで言っちゃってんだもん。最近はね、ハローワークも、求人票を職業安定所に出すだけじゃなくて、そのインターネットサービスということで、オンラインで、その紹介なり、申し込みなり、というところまで、することができるようになっているらしいのですよ。そうすると、当然オンラインに情報が流出しますよね。これを引っ張ってきちゃうらしい。で、もうハローワーク側も知ってるんだって。知ってるんだけど、まあ、特に罰則があるわけでもなく、実害があるわけでもないので、まあ、なんかようやるなと思って見てるらしいんですけどね。だからね、大した情報量もないわけですよ。本当に基本情報ぐらいしか載ってない会社のね。下手すると代表者名も載ってなかったりするというね。で、だからああいうところからね、その申し込んでここのサイトで見たんですけどって言ったって、サイトの担当者はね何も知らないっすよ。本当悪いけど、あそこに載せてるのは要するに業者から見たらお客さんなわけじゃないですか。お客さんの情報は何も知らないっすよ。だからね、転職するときによくね、うわ名前聞いたことないなっていうような、オンライン上のね転職サイト、これ見つけたらね、内容はね、気をつけた方がいいよ。ほんと。で、そこで、こういう求人を出してる会社があるんだと思うのはいいんだけど、最終的な確認は、その会社のある近所のハローワーク、ここに行って詳細は確認をした方がいいですね。で、会社側は基本的にハローワークに、募集を出したという認識でいるので、このサイトからって言われても、担当によっては、いや、うちは出してませんからとか言われちゃって、話が違うじゃないか的な、展開になったりするわけですよ。ですから、そこのところはね、やっぱり紹介状は一応もらっておいた方がいいぞと、いうことになりますね。同じ会社でもタイミングによっては紹介状が必ずないと、うちはもう面接やらないよとかね、いう会社もあります。うちですけどね。いやいや、うちも紹介状なしでもやってたこともあるんですけど、やっぱね、あるとないとでは本人の、気持ちもだいぶ違うんでね。一つの目安としては、少々手間がかかっても、ちゃんと紹介状はもらってきなさいよ、ということはあります。で、逆に、資格はだらだら書いても、この資格があるからこいつを採用しようということには、まあ、十中八九とは言わねえけど、7割8割はならないね。だから資格のところをプッシュするとか、あと死んでも口にするなよと思ってるのは、面接の時に、今何とかの資格を取るために勉強してますって言って、かつ転職を希望してる人、これはね、共倒れになるんで、うちはまず採用に至りません。至りませんっていうか、これも最初から食わず嫌いだったんじゃなくて、そういう人を取ってた時期もあるわけ。勉強してるやつだったらちゃんとやるだろうとかね、いろんな物差しがあるわけですよ。だけどそうやって実際採用してみると、なんとか会社を利用してね、会社に席は置いて無職ということは避けて、かつ給料はもらい、で仕事もなんとなく業界内のことをこのね、うろ覚えながら覚えてみたいな、もうええとこ取りをしようというのがね、見え見えになっちゃうわけ。だから本業いつまで経っても身が入らないというかね、 本気が出ないんですよ。だって俺この勉強やるためにこの会社入ってんだからと思ってるから。だからそういう人はもう採用しなくなりました。だからね、まあまあそのどっちもね、募集を出す方も転職しようという人たちもですね、いろいろね考え方がね、この時とともに変わるわけですよ。方針も変わるし、だからこれが正解だなんてね決めつけないで、まあやっぱ仕事が欲しい人は履歴書を書くべきだし、そうするべきだと思いますよね。まとまったですかね。あんままとまってないか。まあいいか。ほんでまあね、今日も風のビュンビュン強い春の嵐がですね吹いておりますけれども、まあ全くこの春の嵐と関係ないことを言うとですね、最近またちょっと私の中で iTunes 熱が高まってまいりまして、でね、やっぱりアルバムを通して買おうと思わない僕にとってはですね、若干割高なところもあるんですけれども、まあ iTunes で単発で曲を買っていくというのはまあまあありな選択なわけですね。よくね、まあまあ新しいものばっかりじゃなくて、むしろ昔ねすごく気になってたんだけれども、ちゃんと聞いたことはないと、街中で流れてるのをちょっと小耳に挟んだとか、そういうのはねあるんですけど、なかなかね本編ちゃんと全部聞いたことないぞとかいう曲はかなりありまして、でそういう曲を見つけるとですね、無条件でポチッとしてますね。だいたいまあ今新しいものになると250円ですかね、1曲ね。でも僕の欲しがあるものが古いものだったりサントラの中の1曲とかいうものが多かったりするんで、200円とかね、150円とかね、若干単価下がるんですけど、そういうのをねなんかかき集めて喜んで聴いてますね。でね、やっぱよくできてるなぁとは思うの。今の曲の中でも好きなものってあるんですよ。まあセンスの問題だと思うんですけど、最近だとねその打ち込みの方面では、ZEDD というスペルの方、なんかイケメンらしいんですけど、ビジュアルも知らないっていうね、この Z という方のですねスペクトラムという曲がもうかなり大好きでして、ああいう曲いいよなと思ってるわけですよね。だけどああいう曲いいよなということにおいては、その曲の進行加減だとかサビがいいなだとかピンポイントでもめちゃくちゃいいなと思ってるところはあるんですけれども、そこと他の部分との落差が激しいのね。あれそれほどでもねえなあっていうところが多かったりするわけでね、そこへ行くとですね、だからこれはねこの感覚っていうのは、例えば聞いてる方のお父さんお母さんとかですね、おじいちゃんおばあちゃんとかっていうのはやっぱり同じサイクルを、15年20年ぐらいずれたところで感じてらっしゃるんだと思うんですけれども、もう僕なんかの場合は確実に80年代であって、その80s の楽曲っていうのはですね非常に手が込んでるんですよ。例えばヒップホップ系に関しても手が込んでるんですよ。でね、まあだけど80年代の音楽を聴いて、その 50s 60s がベストだと思ってる我々の一つ上の世代っていうのがいますよね。ここの人たちは80年代の音楽を聴くと、あ、楽譜の書けない奴らが音楽を作っていると。まあまあこれもう最も端的なのは坂本龍一がWAMを聴いてねそう言ったというありますけれども、実際ね楽譜は書けなくても曲は作れる時代なわけじゃないですかね。音符並べていくととりあえず音はその通り出るという。でもしかすると譜面が書けないおかげで8分音符と4分音符が違ってジャストにするつもりだったのか、シンコペーションで食おうとしてるのか、前乗りでねリズム食おうとしてるのか、ジャストで行こうとしてるのかっていうのが、実は打ち込みした時までは分かってなくて、出てきた音聞いておこれいいじゃんとかいう半分偶然みたいな、でこういうのがありになっちゃうわけですよ。中には CD になってね、世に発表されて、しかもまかり間違ってこのね全米第1位とかなっちゃったりすることもあるわけじゃないですか。 そうするとね、譜面の書けない奴ら、音楽の知らない奴らが音楽を作って、しかもそれが世界に認められるというパターンは十分考えられるわけですよね。で、まあその80年代この前半の代表格が WAM だったと。で、この WAM の曲を聴いた坂本龍一が、ああ、この人たちは譜面が多分書けないんだろうなって一番最初に思ったらしいんですけれども、そういうね、なんだろうな、その偶然みたいなものっていう確率が多分ね、前時間を遡れば遡るほど減ってってるんだと思うんですよね。うん、つまり時々言うところの頭を使って音楽をやっているというその状態、センスだけではやってませんよっていう。だからね、センスいいよねって褒め言葉なんですけれども、逆に言うとセンスだけだよねとも言われてるというね。そこにセンスのいい人たちというのは早く気がつくか気がつかないかで、その先この息の長いアーティストになるのかならないのかっていうのはね、あるんじゃないかなと私は思っとるわけですね。うん、でこの Z っていうのはドイツのミュージシャンなわけですけれども、ぶっちゃけピアノソロの曲とか聞くとピアノそれほど上手いわけじゃないですだからね、多分ね、打ち込みだけやってるんだよね。プロデュース的な立場の人なんだろうと思うの。あとは DJ で、このスペクトラムっていうのはね、もうサビが本当にかっこいいわけですよ。いいんだけど、あとがどうしてもバツナギにしか聞こえないっていうね、大変残念な曲でありまして。だから最初ね、アルバム全曲いっぺんに買ってもいいやと思ってたの。だけどプレビューで全部聞いて、あ、やっぱちょっとシングルだけにしとこうかなと思ってですね、ちょっと二の足を踏んでしまったという。でね、そういった洋楽の打ち込み系の人たちと比べると、やっぱ国民性ですかね、日本人っていうのはいつの時代も割と必死で考えて勝負してるというのがある。まあ、打ち込みの人がセンスに頼ってるというのはね、僕も含めて否定はできないんですよね。多分日本人でもそうだと思うんですよ、打ち込みだけやってる人はね。だけど、やっぱりね、生楽器の比率が増える、もしくはその生楽器と打ち込みのバランスが取れてるような人たち、今はね、生楽器の携帯でバンドで世に出てきてもみんな打ち込みぐらいはやりますよね。そのデモを作ったりプリプロやったりする段階でもうお金があるわけじゃないから、いちいちそのためにミュージシャン声かけたりね、メンバーが足りないバンドとかはそんなことできないわけですよ。そうするとね、家で打ち込んで、どうしようかな、こうしようかなっていうところに生乗っけていくわけですけど、同じ感覚で生を乗せるときにもいろんなアイデアを持ってるというのはね、応用が効くところかなと思ってるわけです。で、そんな私がですね、最近これまた顔も何も知らんのですが、気になっている、これはね、僕はバンドだと思ってましたが、どうやらユニットですね。グループがあって、アマザラシというグループがありますっていうか、もうありますっていうほど僕知らないんですけどね。どうやら2007年、メジャーデビューはね、それほど昔じゃないんですよ。2007年にバンドを結成したのか。だからね、インディーズデビューが2009年、メジャーデビューは2010年の6月ですね。だからまだ3年経ってないんですけど、男女一人一人ですね。ボーカルギターとキーボード、ボーカルギターが男の子で、キーボードが女の子。最初女の子の名前見て女子プロレスかと思いましたけどね、豊川真奈美。これ分かってる人は分かるけど、分かんない人全然分かんないですよね。豊田真奈美と間違えたんですけれども、そういうね、全日本の元エースみたいな人がいましたけれども、まあまあ、で、アマザラシというですね、今はローマ字で表記するというね。でね、まあ、やっぱりね、大手にいますよ。ソニーミュージックアソシエイテッドレコーズ、ソニーですかっていうね。まあ大体ソニー系の音僕好きだっていうのはありますけど、ユニコーン、コメコメクラブ、プリンセスプリンセスね、全部ソニーですけど、 ね、古くは大竹一もソニーですが、うん、系列はね、外資系 の、 その資本が入ってる会社がいろいろ違ったりするんで、まあ、エピックもそうだし、CBS もそうだし、そういうような、ね、ものもありますけれども、しかし基本ソニーは僕は見る目のある会社だとは思ってます。したがって出てきた時点でのポテンシャルの高さというのはほぼ間違いないんじゃないかと思ってますけれども、このね、雨ざらし、なんで雨ざらし気になりましたかっていうと、別段音じゃないんですよ。もうね、アルバムね、ミニアルバムのタイトルが、ねえママ、あなたの言う通りっていうんですよ。これにドキッとしまして、そんなに君たちは後悔してるのかいと、ちょっとね、思いまして。ほんで、聞いてってみたら、まあやっぱりそのさっきから言ってるバランスの取れてる、生とね、打ち込みとバランスの取れてる考え方をしてるね、あの人たちのようです。これね、結構まあちょっと頭でっかちのような気はしなくもないけれども、しかしよう考えて展開してるなという感じのする、まあウィキペディアをちらっと見た私が言うのもなんですけれども、青森県出身のね、グループでございます。ライブはどうやらね、このボーカルギターとキーボードにプラスギターベースドラムの生ということで、うん、まあまあ生の方がよかろうっていう気はします。そう言ってるボーダーさんはね、いつまでたっても、うちのバンマスは iPod だよって言ってしまうようなね、そういうあのふぬけバンドですけれども、まあまあそういうことに負けずにね、頑張っていこうと思ってますよ。まあこの雨ざらしっていう名前は覚えておいても損はしないかもしれねえなっていう気はちょっとしてます。iTunes でね、プレビューを聞きまくる、かじりまくるっていうのは僕はありだと思うんですよね、そういう意味ではね。どんどんカタログを聞くことができる時代にはなったので、あとはもうそこにどこか引っかかるものがあれば、そこを買って掘り下げていくというやり方はね、ありかなと思ってて、だから昔は僕邦楽でもランクの上に来てても、ラジオとかテレビとかでは見たり聞いたりしましたけど、自分で音源として持とうとはもう死んでも思わなかったですからね。まあだからよく言えば私のオリジナリティというのはあるはずなんですけれども、でもね、やっぱりその何らかの共通点ってのはやっぱあるんですよ。その感覚的なものでね、皮膚感的なもので共通点はありますんで、まあその辺のね、ことを感じ取るには勉強になる部分もあるんじゃないかなと、まあ思ったりもしますけれども、そうね、だからほら、そういうのって勉強じゃねえじゃんって思ってる人もいるわけ。でそういう人たちはもうナチュラルにそれをやってるからね。だから勉強しようと思って勉強してる時点で、まあ一歩負けてるんだけど、でもそこでね、へこまないで、繰り返していくことによってある日突然開花するっていうことは十分あると思うし、ダメになった時にその歩んできた道というのは決して無駄にならないということも付け加えておきたい。なんかね、よくわからないうちにね、真面目な話で終わろうとして、中途半端に終わるという、もう典型的なポッドキャストになりましたけれども、そんな、豊かフラッパーさん、がお送りしているフラッパーズレディオはまた来週お耳にかかりたいと思います。来週はなんと私の誕生日でございます。ね、リアルタイム誕生日で、しかも、これ、もろですね、4月の21日ですけれども、とうとう47というですね、凄まじい年齢になりますけれども、まあ、そんなバカなおっさんでもこんなポッドキャストを延々続けていられるという日本って本当にいい国だね。フラッパーズレイディはまた来週お耳にかかりたいと思います。また来週、さよなら。